私たちはこの歴史というものを学びます。今こうして生きている時代、私たちの時代というのは、あと例えば数百年もすると、高校で学ぶこの歴史の教科書には、おそらく太字で必須単語として記録をされるんではないかなというふうに思います。産業革命がそうであったように、ルネサンスがそうであったように、そして宗教改革もやはり高校の教科書には太字でゴシック体で覚えなさいと言わんがばかりに書いてあったのを思い出しますが、今の時代はどういう単語で表現されるのか、興味深いところですが、まあ、産業革命でもない、宗教改革でもない、 IT 革命かな、情報革命かな、まあそんなような名前が付けられて、それこそ後々の時代には小学生でも知っている歴史の常識となる時代、それが今ではないかと思うのであります。改革の時代を私たちは生きているんです。考えてみたら本当にすごい時代を私たちは生きています。500年前、マルチン・ルターの時代、それより少し前にグーテンベルクという人が現れて、活版印刷という技術を発明いたしました。このグーテンベルグの印刷技術によって、42行聖書、そういうふうに呼ばれておりますこのラテン語訳の聖書というのが、初めて印刷をされました。そのうちの一冊が今も、日吉の慶応大学の図書館にあるというふうに聞いておりますが、現物があるそうですが、この印刷の発明というのが、その後に起こった宗教改革というものを強力に後押しをいたしました。そして、それによってこの世界の歴史が変わったというふうに言われております。でこれに匹敵する時代を、出来事が私たち今経験しているというふうに申し上げたいのであります。だって文章が、声が、映像が立ちどころに伝わりますから。30年前そんなことなかったわけです。しかも立ちどころに世界の隅々まで届いちゃうわけですから。1964年の最初の東京オリンピックの頃には考えられもしなかった夢物語が今現実となっておるのであります。かつてありえなかったことが次から次へと実現してきております。ものすごく大きな変化、時代の曲がり角、それが私たちが生きている今という時であります。時代が変われば暮らしも変わる、暮らしが変われば人間も変わる、人間が変われば心も変わる、そんな風にして世の中は、そして人間はどんどんと変化していきます。一昔前ではありえなかったことでも、最初それが起こるときはひとときの驚きがありますけれども、そんなことあっていいの?というような驚きで私たちはびっくりするわけですけど、そういうひとときが過ぎ去ると、今度はそれが当たり前にこうなっていきます。例えば体外受精なんていうのはその良い例かもしれません。かつてなかったことが逆に かつてはかつてそうでなかったことが逆に今度は人を驚かすようになっていくのであります。国際電話でアメリカに電話をすると何万円もかかったのよ。そんな話をおばあちゃんが孫にする。へーって孫が驚く。だって今はただでアメリカの人ともどこの人ともお話できちゃう時代ですから。どうして？逆に小さな孫が聞いてくるんであります。指でダイヤルして電話したんだよと言うと、まさか、きっとびっくりするでしょう。こうして今私たちが体験していることが当たり前になっていくわけであります。そうなっていくともう後戻りはできません。これが普通、これが常識、これが当たり前。言葉はどんどんどんどんとエスカレートしていって、最後にはこれが正しい、そういうふうに言い切るようになっていくのです。果たして本当にそうなんでしょうか。果たして本当に常識が、当たり前のことが正しいのでしょうか。みんなそう言うけれど本当に正しいんでしょうか。そのような疑問を持つ人というのは世の中でもごくごく限られた人だけでございます。私は16世紀のマルチン・ルターという人はそうした数少ない一人だったと思うのです。ルターは当時の当たり前を当たり前としなかったのであります。それがルターの際立った点でした。教会が言うことは正しい、世間はそう思っていました。一般の人たちはそう信じていました。ルター自身もそうです。だって修道院に入って教会が教える神学を勉強しようとしたわけでありますから。そして修道院で修行を積めば積むほど神様の恵みを私は獲得できる、自力でそれをもぎ取れる、このようにルターは信じていました。優秀なルターは信じていました。こういうルターを大きく変えたのは教会でもなく修道院でもありません。それは聖書でした。徹底的に聖書を読み、丹念に聖書を研究していくことで、今ルターの時代の人たちが当たり前としていたことがなんかおかしい、こういうふうに気づき始めたのであります。ルターが聖書の研究から発見をしたこと、それは変わりゆくこの世にあって変わらないものがあるということでありました。どんどん社会が変革し、それに伴って物の見方も変わり、考え方も移りゆきます。そうした変化に気づいて、まあ普通の人たちはですね、これを流行とか流行りとかトレンドなんていうふうに呼んで一生懸命追いつこうとこうするわけであります。変わらなきゃっていうのがまるで至上命題かのように心躍らされます。私どものそうしたごく普通の目先のことに、目先だけにとらわれた生き方、ルターという人はこういう生き方に引きずり込まれなかったのであります。そして500年経っても1000年経っても変わることのない真理を ルターは再発見してくれたのであります。革命の時代にあってルターが発見した変わらないもの、それはイエス・キリストです。イエスは、今日の福音書のお話に戻りますが、エルサレムの神殿の境内で牛や羊を追い払い、両替人のテーブルをひっくり返してお金をまき散らした、秩序を乱したのであります。まあ、犯罪を犯したと受け取られてもおかしくない行動ですよね。で、なぜか宗教改革の礼拝ではこの箇所の福音書が読まれることになっております。これをどう考えたらいいんでありましょうか。エルサレム神殿でやっていることはおかしいから、こんな社会は変えてやると思ってこのような暴挙に出た。イエスはこうやって改革を起こそうとしたんだ。イエスこそ宗教改革者だ。まあ、今日の福音書からそんな連想が皆さんには働くかもしれません。改革者イエスを強く訴える聖書の箇所、まあそういうふうに言ってもいいでしょう。けれども、私たちが今日の礼拝の中で聞こうとしている御言葉、出会おうとしているイエス・キリストは、そうした社会を変える改革者の姿ではありません。むしろ変わらないイエス・キリスト、それが宗教改革にの主日に出会うイエスであります。人間の歴史というのは変化の歴史です。変わり続ける歴史です。で、人間は変わり続けることを進化というふうに呼んで、どちらかというとそれをこう歓迎する、謳歌する、そんな歴史を歩んできたと思います。変わることはいいことだというふうにですね、人はそのように歩んでいます。だけれども、ここに来てどうでしょうか。人間のこうした進化の歴史はちょっと行き過ぎなんじゃないか、このような見方がされるようになってきたと思いませんか。おそらく皆さんもそんな風に感じておられると思います。文明の進展がこう疑問視され始めているのであります。人間の進化が本当に良いことなのかどうか、その結論というのは、その答えが出るのは未来なんですけれど、ルターに習って聖書に戻って考えますと、そもそも人類の進化とか進歩、まあ、歓迎したい向きも確かにあるにはあるんですけれども、もう一方でこれを聖書に照らして考えるならば、進化とは命の源である神様からどんどんと遠ざかっていくことなのではないでしょうか。ちょうどバブルの塔を建てていって、どんどんと高くして天空に届こう、近づいて神様のところまで行こうとしたあの人たちのように、人間が神様の御旨からどんどんと離れていって、あたかも全て人間が築き上げた歴史全てが自分たちで成し遂げてきたという妄想を抱いているのではないか、まあ、そんな思いも湧いてくるのであります。人間が変わっていくこと、人間が進歩すること、これは言い換えるなら人間が神様から離れていくことでございます。行き過ぎじゃないだろうか。そういう文明に対する 疑問が膨らみ始めたのはこういうことだったんではないでしょうか。そんな気がするのです。変わることを良しとする私たちへの大きな落とし穴がここにあったのです。変わり続けなければならないという必然を背負って生きている私たち人間ですけれど、そもそも人間は変わらないのだという信念という自覚が今の私たちには必要であります。人間は変わらないという自覚です。イエス様が生きていた2000年前の新約時代の人たちも、ルターが生きていた500年前の人たちも、今を生きる私たちも、人間として共通に持つ本性は変わらないという信念、自覚であります。進化も退化もしていない人間の本性、それを書き綴ったのが聖書です。それを教えたのがイエスです。それを再発見したのがマルチン・ルターでありました。改革と変革の時代に、宗教改革から学ぶべきは変わることではありません。むしろ変わらないことなのです。技術革新で社会がどれほど進歩していったとしても、私たちは作られたものです。作ったものではありません。私たちは創造されたものです。創造したのではありません。私たちを作った創造したという大きな命が別におられるのです。そして作ったものと作られたもの、私たちがつながっているのであります。この関係は変わりようがありません。マルチン・ルターといえば、皆さんがマルチン・ルターのことを興味を持って徳善先生がお書きになった岩波新書を読めばの話なんですが、ウォルムスの国会というところで、ルターは自説の撤回を強要されたんですね。カトリック教会から、あなたの自説を撤回しなさいというふうにウォルムスというところで迫られたのであります。この自説の撤回を迫られたウォルムスの国会で、ルターは変わらない自分を示したんでありましたね。徳善先生がお書きになったマルチン・ルターからその時の様子をそこに描写してありますので、一部抜粋して引用いたします。ウォルフスの国会の場面です。ルターの前には机が一つ置かれ、そこには自分の書いた本が積み上げられていた。皇帝の顧問官はルターに三つのことを尋ねた。その本はお前のものか。その本の中に書かれていることはすべてお前の考えか。その本に書かれていることをお前は撤回するか。いずれもイエスかノーかである。もはや弁明は一切無用であった。ルターは繰り返されたこの問いに対して、二日間の関門の際にこう答えたと記録している。聖書の証言と明白な根拠をもって伏せしめられない限り、私は私が挙げた聖句に服し続けます。私の良心は神の言葉に 捉えられています。なぜなら私は教皇も公会議も信じないからです。それらはしばしば誤りを犯し互いに矛盾していることは明白だからです。私は取り消すことはできませんし取り消すつもりもありません。良心に反したことをするのは確実なことでも得策なことでもないからです。神よ、私を助けたまえ。アーメン。この一般には我ここに立つという言葉で親しまれている場面でございます。教皇の言葉も公会議の決定も誤りを犯すことがある。その時その時で変わる。そのような変わり続ける言葉ではなく神の言葉という絶対に変わらない言葉に私の良心は捉えられています。これがルターの変わらない姿でありました。宗教改革に学ぶこと、それは変わらないものへの全く信頼であります。変わらないものを主イエス・キリストが私たちに示してくれました。私たちも今日ルターと一緒にここに立ちましょう。お祈りします。恵みの神様、世の移ろいに合わせて私どもの考えや思いや信念も絶えず揺れ動いています。そして時代が良しとするものをそのまま受け入れ、無批判的に受け入れ、最も大事な真理が何かを見逃してしまいます。どうか信仰により立ちて私たちがあなたを変わらない礎として受け入れ、与えられた命を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。